将来のために知る。岩手大学教育学部附属中学校3年佐藤里穂。持続可能性とは、あるいは持続可能な社会とは何でしょうか。総合的な学習の時間の中で講師の方からこのような問いがあった。最近よく耳にする持続可能性、持続可能な社会という言葉。地球温暖化が防止される社会、貧困がなくなること、頭の中でいくつかの言葉とともにハテナマークが浮かび上がってきた。問いに対して講師の方はこう答えてくださった。自分たちが将来にわたって継続していきたいことを考え、それを守り、作り出し、将来につなげていくこと、それが持続可能性だと考えます。自分が予想していた答えとは全く違う答えが返ってきた。頭の中で想像していた地球温暖化や貧困などの言葉が出てこなかったことにまず驚いた。一番驚いたことは、作り出すという言葉が出てきたことだ。今まで持続可能な社会の話の中で作り出すという言葉を聞いたことがなかった。講師の方のこの答えは、今までの自分とは違った視点であり、得ることが多くあった。それと同時に講師の方に気づかされたことがあったように感じる。それは、自分は持続可能性や持続可能な社会について知ったつもりになっていたということ。同じ視点で考えたとしても、違う視点で考えたとしても、知らないことがたくさんあるということを。その講演会の数日後に公民の授業があった。その授業では持続可能性について学んだ。持続可能性とは、現在の世代の幸福と将来の世代の幸福とを両立させることを意味します。教科書にはこう書いてあった。講演会の時とはまた違った持続可能性についての新たな視点を得た。それは幸福だ。私はその幸福の視点で持続可能性について考えてみた。現在の世代の幸福とは何だろうか。将来の世代が求めている幸福は現在の世代と同じものなのだろうか。それとも現在の世代とはまた違うことが幸福として求められてくるのだろうか。そのようなことを考えてみた。しかし想像がつきにくく、将来の世代のことを考えるのは難しく感じた。ましてや現在の世代の幸福について考えるのも少し難しいと感じた。それは一人一人の幸福の感じ方が違うと考えるからである。自分自身が感じる幸福を将来の世代にもつなげていくこと、それが持続可能性への一つの手段であると考えた。このように公民の授業をきっかけとして、持続可能性について深く考える出来事があった。英語の授業の中での SDGs についての討論。家庭科の教科書の目次を見ると、すべての単元の最後には持続可能な社会を作るという題。このように私たちの学校生活には持続可能な社会という言葉があふれている。世界全体として持続可能性についての必要性が高まってきた。だからこそ持続可能性という言葉を日常であまり聞かなかった小学生の時に比べて、最近ではその言葉を授業で触れる機会が圧倒的に多くなった。言い方を変えれば、必要になってきたからこそ授業で取り扱うなど、将来の世代を担っていく私たち中学生に知る機会を与えてくれているのではないか。それに応えるように、私たちは持続可能な社会についてさらに知ろうという意思を持って授業に取り組んでいくことが大切だと思う。持続可能な社会について知り、自分事として捉える。そして自分に何ができるかを考えて実行していく。それを一人一人が意識して行動していくことで、大きな力となり持続可能な社会につながっていくのではないかと考える。何も知らないままでは行動を考えることも取り組むこともできない。アクションを起こすための前段階として知るということが大切だと考える。 だから私は持続可能な社会に向けての取り組みとして持続可能な社会について知ることが一番大切だと思う。今日も私は持続可能な社会について新たな情報を得る。人類が現在に至るまでに作り上げてきた持続可能な社会の中で新たに生まれてきた課題や失われつつある部分を少しずつ修正したり新しいことを作り出したりしながら将来の世代の持続可能な社会のために、それが中学生の私にできること、そして使命